いやー、高畑勲の魅力っていうのは全然語り尽くせないですね。
尽くせない？
尽くせない。もう一回、死の者言わずに、頼むから見てくれって、言いたい。多分みんな、はい、みんな見たら、え、こんなんやったんやって。
思い出ポロポロが見たくなってきた。
そう、思い出ポロポロとか、山田くん、何これってなるんで、見てほしいな。
じゃあ、
で、見たらまた、語りましょう。
はい。
で、てっちゃんさんが、
映画の話。言いたいことがあるんですよ。
え？映画じゃなくて？
映画の前に。
ほう、ほう、ほう。
あのね。
はい。
この前、筋トレ終わった後、ジムでね。
はい。
お風呂入ろうって、お風呂室に行こうとしたんですよ。
お風呂室。
まあ、お風呂部屋。
お風呂部屋。
そしたら、タオルとか置くところあるのね。
ほうほうほうほう。脱衣場じゃなく。
そう、脱衣所。で、そこで、ガラッと開けたらお風呂なんだけど、うん
はい、
その横に、受話器があるのよ、電話が。
なんぞそれ。
マッサージの。
はー、あー、マッサージ呼ぶやつか。
そうそうそう、ガチャって取るだけでマッサージにつながるってやつね。
え、そんなん、あんねや。サウナじゃないのに。
あるんですよ。
ほー。
いや、サウナなんだけど。
いや、サウナやけど、スポーツジムでしょ？
うん。
あ、でもスポーツジムでもそういうのあるのか。あるか。うん。指名とか。
そうそうそう、そう。わ、うん、かんないけど、頼んだことないから。一応あんのよね。
はい。うん。
で、一回も読んだことはないけど。
はい。
で、そしたらなんかおじさんが受話器取ってんのね。
はい。
いつも見るおじさんが。
ああ、マッサージとか頼むような人やったんや。
だった、あ、マッサージ頼むのかなとか、もう何も思わずに。
はい。
お風呂に入ろうとしたら、もう一人のおじさん、お話してるわけよ。
ほうほう。
受話器を取りながら。そしたら、
はい。
いきなり受話器をチンチンの方に持って行って、
はい。
チンチンとか言ってるわけ。
何それ
受話器の話すところに。
え、それ相手に伝わらないっていうか、相手に。
伝わらないけど、で、おじさん二人で爆笑してるわけよ。チンチンとか言って。もうおじさんよ、本当に。
なんか急に、あれですね、思い出ポロポロかと楽しめなくなってきましたね。
思い出ぶっ壊しよ、マジで。もうめちゃくちゃ、俺それ見てさ、
はい。
何が起こってるのとか思って。
幼児対抗。
いや、本当に、この前ほら、お風呂場は、てか銭湯とかっていうのは、はい、掲示板で言えば爆災って言ったじゃないですか。
はい。
ドキュンがやってるインターネットが、爆災なんですよ、
うん。
もうね、それ体現してるわ、マジで。
おじですね。
やべえ。チンチンって受話器に、
はい。
あ、遊ぶか、そういう遊びで爆笑するか、そして。
なんか、残念ですね。
残念っていうか、俺、銭湯に行く人たちがルール守らんとかやばいっていう理由が分かった。
ほう。
オラついてるんだ、もともと。
ほう、ほう。
オラついてないと人の前で裸になれん、まず。
まあ、銭湯とかサウナとかっていう設備自体が、なんていうか野蛮なところではある。
ヤクザを筆頭にね。ああいうところは、
はい。
オラついてないと、はい、いけないんですよ、基本的に。だから、みんなオラついてるから、
はい。びしょびしょ
ルールは俺なんすよ。
ああ。髭剃ったりとか。
そうそうそう、髪染めたりとか。受話器にチンチン当てたりとか。
ロッカーの鍵捨ておじとか、いろんな、すごいおじがいますって、張り紙しても無駄みたいな話。
そうそうそう、張り紙とか破るタイプじゃん。
ルールを守る側の代表、みたいな。
そうそうそう。
そういうルールをぶっ壊してきた、し、これからも、っていうことなのか、うん。学校でもルールなんか守らなかったし、銭湯でも守るかって。
それそれそれ。
で、
そういう人たちの集まりなのね。
なんちゅうこと言うね。
いや、もう俺、もう確信した、マジで。
あ、もう、なんか、 そうなんや。
だって、あ、器用な人見たことないもん。
あ、もう、そうやって公共の湯でなんか裸になる時点でハードル超えてんのか。
だって、行く?オタが、まず。
わからん。
あの、気弱で、
僕は行ってるぞ。
あんまりコミュニケーションとかとも取りたくないって人は普通銭湯行かんよね。自分の家でシャワーとかお風呂入るよね。
引きこもってるってことか。
引きこもってたり、
うん、
あの、人前であんまりはしゃぎたくないって人は家に帰るじゃん。一っぷら浴びていくかとかって、もうこの発想自体がオラついてんのよ、もう。
でもなんか、ほら、家で入るよりスカッとしてるからさーって。
だからこのスカッとって発想がやばいでしょ。
あれか爆発とか異星人とか来てほしいみたいな。
そうそうそうそう。お風呂にスカッとは求めないわけ。
もう綺麗になればいいかぐらいの。
綺麗になるっていうかめんどくさみたいな。
あ、めんどくさいまで言うか。
そうそうそう。お風呂めんどくさい派っているでしょ。
いますいます。
で、あの、カードゲーマーとかも張り紙出されるレベルですよ、カード屋さんが。
はい。
一周を放っているので、最低限の清潔感を持って。そうそうそうそう。マジで臭いから。
ゲームのあの、注意とかじゃないんや。
うん。
一周を放ってるっていう。
そう。
でも積極的やな、ゲーム屋には。
ゲーム屋にはね。だってオラついてるやついないからね。
ああ、なるほどね。あの、お風呂っていう遊び自体が、ちょっとっていう。
そう、お風呂っていうのは遊びじゃん、もう。ここまで行くと、銭湯っつうのは。
内湯がありますからね。
だって、自分の家で、お風呂入れるのにわざわざ金出して行くってことよ。
はい、道楽じゃないですか、道楽。
道楽ですよね。趣味とか。そうそうそう。で、その趣味をわざわざ、選ぶっつうのは、
うん、はい、
ウェイ系なんですよ。みんなが嫌いな。裸の付き合いだぜ、イエーイとかって言ってみんなで、
はい、
チンチンとかやって、おめえのチンチンマジでけえなとかっていうタイプでしょ。
あとなんかあの学生が5人ぐらいで来たりとかしますね。
そうそうそう。で、その学生ってオタじゃないじゃん、どう考えても。
なんか、あの、この後どこ行くっすかみたいな。
そうそうそう。しっぽりって。
そう。
それかしっぽりした後みたいな。
うんうんうんうんうん、うん。
とか。
なんかでも、銭湯行った後、銭湯だのサウナだの行った後飲みに行くと楽しいんですけどね。
ん?
飲みに行ったりとかしたら楽しいんですけどね。
楽しいよ。
うん。悪くもない遊戯やと思うんですけどね。
だから銭湯自体は悪くない
ん
よ。
うん。
だけど銭湯に通ってる人がオーラついてる人なのよね。
うん、
基本は。ヤクザを筆頭に。だってヤクザはカードゲームやいかんやん。
いかん、どうやろ。
いかんでしょ ?100% いかんでしょ ?100%?
いかんのかない
かんよ。いかんでしょ。パンチパーマでバキバキのスーツ決めて革靴エナメルみたいな人が、
はい、
あの、遊戯王とかギャザとか遊んでる姿見たことないでしょ。いるかもしれんよ。
花山香織みたいなやつがいたらむちゃくちゃ怖いですよね。
怖いでしょ。
もう勝てないですよ、ね。
渋い声でターンエンドって言ったら、自分の負けですって言うでしょ。その時点で。いやーもう接戦でしたねーって一旦目から。いやーもうあそこで一旦目からの顔出せれた。あーもう冷や汗出ました、こっちも。あ、もうこんな時間だって。おめえいいカード持ってんじゃないか。あーこのカードもうダブってたんすわ。よかったら。よかったらどうですかって。いや、悪いしなって。あ、じゃあ、あの、カードをもらっていいですかって、ただの土地カードじゃねえかみたいな。いや、これ足りなかったんすよな、次のデッキで。って。なるでしょヤクザカード一パック買っただけで全部集まるでしょ、すべての。最強デッキに仕上がってしまうでしょ。
花山香織がなんかのカード、こう、超握力でくしゃくしゃにしながらこう、持ってる図が、もう頭に浮かんできてるんですけど。
浮かんできてるでしょ
で、みんなあの、気をつけの姿勢になってるみたいな。
そう。恐る恐るカード出すでしょ。で、眉毛がピクって上がった。これじゃなかったピーって。
なんかバキ外伝とかありそうなんですけど。
ふぅ、ふぅ、ふぅ、
これ普通にプレイしても、いや、勝ちに行く、いや、違う、土地とか。
土地土地タップするしないって。右手出すって。
うん、うん。最近バキその表現やめましたね。
ムカつくよな。でも、だからそういうこと。
はい。
銭湯では受話器にチンチンつけたり、
はい。
タトゥーが入ったり、
うん。
あの、髪の毛染めるな、絶対に染めるなって書いても染めたり。
いや、僕、その、そういうあの、おじがいっぱいいるみたいな話をツイッターでもらってから、
うん。
まあなんか、よく行ってた銭湯にまた久しぶりに行ったんですね。
うん。
割と生活圏内にある人気銭湯で、
はい。
まあ言ったら、ちょっと遠征で来るぐらいの人気さの、老舗なんですよ。
はいはいはい、いいですね。
だこの銭湯が苦しいとかって言ってる昨今に、
うん。
かなり集客を昼間からずっと集客、夜まで集客してるような大箱なんですよ。設備もすごく良くて。
うん。
今まで何気なく通ってただけやったんですけど。
うん。
ふとですよ、その、てっちゃんが問題にして脱衣所。
うん。
パーって見渡して、今まで見えてこなかったものが見えたんですよ。
はい。
おびただしい数の。
うん。
鍵が失われたロッカー。
鍵持って帰ったり捨てたりするんだろうね。
そういえば、ロッカーの鍵は絶対持って帰らないでくださいって張り紙が前からあったけど。
うん。
ああ、持って帰るやついるんやぐらいに思ったんやけど、
うん、
ふと見たら、何個使用不能になってるんだこれはっていうぐらい。
てかもう個人ロッカーにしてるんだろうね、勝手に。
うん、使用不能になってて、返してくださいって、あの、お札のように貼りまくってた。
もらついてるやつには通じないからな、そんなお札。
それほどの人気銭湯であっても、
うん。
こんだけおじに苦しめられた末の営業だったのかっていう。
なんか、
銭湯の闇を見た気がしましたね。
銭湯は集客所ですからね。
あの、下足箱も、持って帰らないでくださいって書いてあった。そうかと思えば鍵とかも一切かけずに掘り込んでるやつもいるし、
うん。
何なのって思う。
自由。
自由。
自由。自分がやりたいようにやる。
表現の場なの、ここはあって。
うんうん。
これがあれかって、あの、ツイッターでいただいたあの、ロッカーの鍵を窓から投げ捨てるおじとかの、
そうそうそう。
この被害なのかっていう。なんか、一つ、また一つのロッカーが使えなくなっていくらしいですね、老舗は。
もう、辛いな。
で、そういう老舗のロッカーって、
うん。
もう本当に老舗なんですよ。あの、残ってるような銭湯って大概。
はい。
そのロッカーの鍵作ってるような会社なんかもうないんですよ。
辛い。
もう、これ、何十年使ってんのみたいなロッカーとかってもう、ねえ。
ねえ。
これ一生何かが入ったまま。しまってんのかなっていう。
なので、
はい。
あの、サウナはなかなか流行りづらいわ。
あ、そういう。でも、オラついた文化って流行るものって多いじゃないですか。
多いよ。
うん。
ていうか、今もう流行ってるしね、ずーっと。
流行ってるし、いっぱいですよ。なんか。
いっぱいだしね。だから、オタには流行りづらいな。
あ、オタに、あの、サウナ入ろうよって。
うん。
それなんか得あるんすかって言われる。
なんかそれ、
いいことあるんすか、
カチンってこないもん。もうカチンってくるでしょ、
なんか
サウナ通うようになって、
うん、
ちょっとずつ精神的なオラつきを犯されていってるわけ。だからなんか得あるんすかって聞かれたら、
うん、
以前の僕らだったら、
うん、
あの、ちょっと説明するんだけど。
はい。
もうサウナに行きたいから、あっていう。
ああ。
あって。
行きたいから行きたいんだよって。
そう。
意味なんかねえって。
ほら、だんだん理由とか求めなくなってきてるでしょ。
うん。じゃあ、あの、そのうち、ロッカーの鍵も捨てたいから捨てたいって。
うん。
窓から捨てるのに。
捨てなかったって。
理由なんかねえってなるんで。
染めたいから染めたって。
まあ、
理由なんかね。
そう、染めたいから染めますわな、
そうそう。
でも、ここでは染めんなって書いてるやないかって。
だからみたいな。
じゃあどこで染めんのぐらい。
だからそのうち豚尾さん文字脇にチンチンとかやりますよ。よ俺も。
やらんじゃん。
やらへんよとか言うけど。
はい。
あ、もう、気がつけばチンチンが受話器にって。
もうやらへんし、あ、だからそこでもやっぱり、あの、サウナ格差っていうの、住み分けっていうの、
うん。
クラスターが違うのが、そのマッサージ税でしょ。きっと。
ん？
マッサージ税。
いや、マッサージ頼んでないよ、この人たち一回も。
あ、受話器使いたかっただけ。
そう、受話器でチンチンってやりたかった。
マッサージ税ですらない。
だってその後一緒にサウナ入ったもん。で、何の問題もないように、
はい、
タオルビチャーってめっちゃ絞る。
ああ、
サウナの中で。
あ、なんかもうまたおじの話になって嫌なんですけど、
うん。
こないだ、神戸サウナ&スパっていうところにまたしても行ったんですよ。
はい。
神戸サウナ&スパって何がいいかって言ったら、その、関西の中で珍しくセルフロウリュができるんですよ。
うん。
だからフィンランドを模した小屋みたいなのがあって、そこであの、フィンランドから直輸入のストーブみたいなものがあって、
うん、
自分でこうってジュワーってやって、もちろんテレビもないし、あの、ビフィータなんかも置いてあるし、
うん。
こう、存分にロウリュが楽しめるっていう夢の空間なんですよ。
完全に森なんだよ、森。
そう、森。森にテレビは不要みたいな。
うん、
窓があって、そっから、その、露天の水風呂なんかの風景を眺めながらのんびり入れるんですよ。
うん、
とても素晴らしいサウナなんですけど、
うん、
そこで僕がこう、ジュワーってやって、
うん、
楽しんでたらですよ、おじさんが一人入ってきたんですよ。
うん。
びしょびしょの体で。
うん。
まあ、びしょびしょの体で入ってくる時点でなんか嫌な予感するじゃないですか。
はい。
そのおじが次に何しでかしたかって言ったら、
うん。
入ってくるなり、自分の持ってたタオルをね、
うん。
ストーブのとこでギューって絞り出したんですよ。
うん。
だから、おじタオルロウリュ。
いや。
ジュワーって、その、おじさんのタオルの汁が、あの、サウナ小屋、一面に広がっていくっていう。
めちゃくちゃいいや。
知らんよ、そのタオルの清潔度って。一切使ってないとかって。そう、一切使ってないとかっていう言い訳あんのかもしれへんけど、
うん、
もう、桶があるんやから、
うん、
そっちの水でやれよって思うじゃないですか。
うん、
もう、その、持ってきたびしょびしょのタオル絞るっていう、神経なんなのって。こんだけ素晴らしいサウナがありながら、このおじいにむちゃむちゃされんのかって。
ほんとね。
あの時だけはもうほんと衝撃でしたね。この間あの、ニュージャパンサウナのカバーナ店で水風呂に頭から突っ込むやつに唖然としたっていう話しましたけど。
うん。
せっかくのなんか僕の楽しい気分が、なんか一気に暗くなった瞬間でしたわ。
なるよ。
なんかこういうことがいろいろあって、結局なんかみんなと一緒に楽しむのが嫌ってなってしまう人もいるんやろね。
思う。で、行かなくなったまたおじたちは普通にやりたい放題だから。
はい、まあそいつらは、あれですよね、あの、絶対傷ついたりとかしなさそうですよね。
しないよ。だって俺がそのおじがいる目の前で受話器にチンチン当てても別に傷つかないからね。
逆になんか、あの、面白いやつがいたみたいな。
ニーニー、チンチン当ててるさ。チンチンって言って、今度は俺とおじさん二人で三人で爆笑するっていう。
理想的
展開って、悪魔的展開ってなる。
いやー、強いと思った。あの、この間、またこれも別の銭湯なんですけど。
うん。
行ったら、どう考えても女の子みたいなやつがいたんですよ。
うん。
あの、胸を何らかの病気で切除したみたいな人がいたんですよ。
うん。
ちょっとほんのり胸っぽいのがあるけど、なんかでもなんかそこまで大きくないなーっていう。
うん。
でも髪の毛長いし、 肌ツヤとか体つきとかがすんごい女の子っぽいのね。
なんか女性ホルモン打ってるみたいな感じ。
うんうんうんうん。か、うんうん、ほんまに女の子か。
かわいいのね。
うん、かわいいかどうか。人それぞれなんで、うん。あ、ちょっとぽっちゃりした感じの。
うん。
でも、その、なんか骨格の丸みみたいなってあるじゃないですか。なんか女子特有の。はい、
うん。
で、この人、なんかの勘違いで、
うん。
男湯に入ってきてしまって、誰も何も言えない状態になってんのかなって思いながら、でもまあ、僕に実害はないし、とやかく言うことじゃないから、なんかチラッチラッと見たんですけど、どうなんやろうって。
うん。
まあまあまあ、僕も出るとこやから、まあいいやと思って、世の中に不思議なこともあるもんやと思って着替えてたんですね。
うん。
じゃあ、その子、じゃあ、その外にいたおじの一人が、
うん。
急に、女の子が風呂に入っとったでーって、
うん。
むっちゃ大声で騒ぎ出すんですよ。
うん。
まあ、やっぱりおじってなんちゅうかデリカシーないっていうか、なんていうか。
でもこういう時役立つ
っ
つうか。
いや、役立つっていうか、まあその謎を追求するっていう面では、なんちゅうか一石を投じるんですけど、
うん。
やっぱりこういう時になんかぶしつけな、態度というか、
うん、
すげえよなってことを思い出して、言うてたらその九段の女の子っぽいやつが、その脱衣場に戻ってきたんですよ。
うん。
で、女の子やで女の子やでって番台とかにむっちゃ言っとって、
うん。
で、挙句の果てに、ああ、チンチンあるとかって言って、
うん。
もうようこんなこと大声で言うわって。
わかりますか？男女平等とかそういうのが幻想っていうのが。
で、挙句の果てに、
うん。
もうしまいにはその子に、女ってよく言われへんとかって言って。
ダイバーシティとか、そうそうそう、LGBT とかっていうのが、
はい。
いかに、
い
や、もう僕はとても大切にして、大切で、そういうのは、やっていきたいと思うけど、
はい、
そういう話聞くたびに、
はい、
あと、日本ではあと100年は無理だろうなっていうのが。
いや、ある意味、なんちゅうか、僕どうなんやろうっていう疑問が、うん、そのおじのそのデリカシーのない追求とか大声でわめき出すっていうことによって、
うん、
あ、チンチンはあったんやっていう、なんちゅうの、ちょっとだけの情報を得れたけど、別に得ても仕方ないじゃないですか。
うんうん、
しかもその王子が多分もうそんな、なんちゅうか、特殊というか、なんちゅうか、特徴のある人やったら、
うん、
おそらくどこでも散々言われてってうんざりしてると思うんですよ、
うん。
なのに女の子ってよく言われへんみたいなことを、あえて言うっていう。
うんうんうん、
で、その子も、はい、って。よく言われますって。
辛い。
もう、よろしいやんっていうか、究極にデリカシーないですよね。
デリカシーなんてないのよ、戦闘には。だって裸だもん。
わ、びっくりすんなー、いや、ほんま、いや、チンチンあったでーって。
しかも、大阪弁っていうのが、こう、さらに破壊力高めてるよね。
でもなんか、本当に、微妙な感じの方ではあったんです。もう、だからその、こういう言い方したらまた余計デリカシーなくなっちゃうんかもしれんけど、
うんうん、
LGBT とかのラインに置きたくなるぐらい、
うん、
でもしかしたらなんか性転換した女性ではって思っちゃうぐらい、もうわかんない
人や
った
んです。
うん。いや、人間っていろいろいるなっていう。
まあ、いるけどね、うちの銭湯にも。
いやー、でも、あんだけ、ボーダレスで、この切り込んでいくかっていう。なんか、横で全然関係ないけど、ヒヤヒヤしましたね。
戦闘話無限に話せる。
無限にありますね。
本当にあるよ、無限に。
無限、なんか、やっぱり、うん、服着てる時よりも、事件が起こりますね。
起こる、起こる。
確かになぁ。これは、なんちゅうか、デリカシーとかって言ってる人は来れないとこかもしれない。
そう。 だって裸だからね。本当に。
うんことかしっことかも飛び交いますしね。
飛び交うし。だって爆災とかって、
はい。
最悪すぎて、本当に。
最悪すぎる。
うん。だって、コンビニの、
はい。
店員のアンチするとかあるからね。
あいつがレジいるときムカつくわ、みたいな。
そうそう、とか、
はい。
スーパーのレジのファンスレとか。もう死にたくなるわけよ、マジで。飲み屋のスナックのアンチスレとか、
はい、
しかも女の子専門スレね。
はい。
しかもパート12とかまで行ってて、死にそうってなって、マジで。
え、なんかもう本当にどうでもいい店のことをああだこうだって延々言ってる。
しかも大体みんな方言で喋るわけよ。
なんかリアリティあんなっていう。
うん。
生々しいことを言い出す。
そうそうそうそう。もうコンビニのアンチスレとか見た瞬間もう死にそうだった、本当に。
コンビニアンチって言っても、よう一般的になんかその、ネタとか。
ローソンムカつくよなーとかじゃなくて。
そうそう、俺ローソン嫌いとかファミマ好きとかそういう話じゃなくて。
違う、ローソン何々店の話とか。
誰それ嫌い。
もうローカルすぎるだろうってさ、もうドキュンにインターネット与えるなってなった、マジで。
もう本当に爆災って分からないですよね。謎なんですよ、ね。
いや、謎っていうか、もうほんとひどい。
誰がやって誰のためにやるんやろうっていう。
だから、ローソン何々店のアンチとかのために。
でも普通にやってたらたどり着かないですよね。
いや、検索したらたどり着くんじゃない？ローソン何々店を。
例えばローソン海南店とかあるじゃないですか。
はい。
あのバス停のところの。
うん。
海南店でなんか思ったことがあるとするじゃないですか。
はい。
なんか思ったことあるけどなんか、誰かと情報交換したいっていうか、意見とか言ってみたいなとかって思って、
うん、
ローソン買いなんでん、ローソン買いなんでんって検索始めたりとかすんのかな。
そしたら多分爆災
のスレッド
強いから、
スレッドとか見つかって。
1ページ目の3つ目か2つ目に出るはず。
というかその爆災自体を使ってないやつがたどり着かないといけないですよね、まず。
うん。
なんかローソン買いなんでんって調べた時に、あ、変な掲示板が出てきたって。
そう。
それが爆災との出会いであったって感じなの、うん、みんな。
そうそうそう。多分そうだと思う。
とか夢屋のことなんか言いたいなとかって。
夢屋三原店。もう夢屋三原店なんて。
はい。
客と店員の話しかしてないからね。特定。俺特定されたんじゃないかって思う書き込み見たことあるからね、一回。はって、これ俺のことじゃないみたいな。
そんな風に見てる奴がいるなんて怖いって。
いるって怖ーって、だからもう、爆災って怖ーってなる、マジで。
ほんまに人が爆災にたどり着く瞬間って何なんやろ。
俺もだからなんでたどり着いたんだろうって思うけど、そのパチンコ屋のことを検索したのよ、評判知りたいな
って。あ、やっぱり。
そうそうそうそうそう。だから一緒よ、豚さんが言う通り。
ローソン海南店のこと誰か言ってないかとかって思って必死に検索したら妙な掲示板が見つかったって。
そう。
で、しばらくしてから分かった爆災っていうものがあるっていうのって。
もう爆災は銭湯よ。デリカシーゼロ。
でもまたあの爆災って、スマホとかにのアプリがあったりとかするわけじゃないじゃないですか。
うん。ガラケーに特化してる感じだよね。
あれは、どこまでもスマホには対応させないぞ、みたいな。
わかんない。もしかしたらアプリあるかもしれんけど、普通にネットなのかな。
僕、1年ぐらい前までは、なんか爆災とかスマホアプリとかええ加減出てんのかちゃうんかなとかって思って調べたけど、どうもそんなもんないんですよね。
じゃあやっぱ、ネットなんじゃない
の？いつ前経ってもなんか、ウェブから見るみたいな。
うん。もうすごいよ、マジで。人の良くない部分が、俺2チャンネルが、これ闇みたいな言われたじゃないですか、はい。人が良くない部分が出てるって。
はい。
それの、かける8倍ぐらいやばい。
ほんで、爆災って、微妙にメジャーにならないからいかんのでしょうね、余計。
そうそうそう、取り上げられづらいから。
ずーっとなんか地下でされてるみたいな。
本当にね、ひどい、あれ。あれは潰れた方がいいサイトの一つよ。
でも誰が何のためにやってるのかもよくわからない、永遠にわからない感じがすごい。
だからスナックの何々ちゃんアンチのためとかじゃない。
うわ、その運営とかって何なのあれは。誰が一体。
わからん、でも考えたやつ天才かもしれん。
あの2チャンネルとかあんなんてすぐ、その運営者は、ひろゆきがどうとかって、すぐ出てきたじゃないですか。あの、表に出てくるじゃないですか。
うん。
なんかのサイトが、こう、有名になったりとかしたら、すぐ運営者がどうとかって出てくるじゃないですか。
はい。
なんて、爆災って、あの、違法ダウンロードサイトぐらい、表に誰も出てこないですよね。
確かにね。
で、流行ってんのか流行ってないのかすらもよくわかんないですよね。でもずっとあるっていう。
名前もやばいよね、バックサイト。バックサイトだからね。
え、やっぱりあれパチンコ主体なのかな？
いや、そんなことはないと思うよ。あと、地域版があるからね。
あるあるあるあるあるあるある。
あ、全国。
でも、そのかつて街 BBS っていうのが、そういう感じ
だったのに。うん。いや、俺2ちゃん自体が、落ち目になったからな。
街 BBS もあれ別に2ちゃんではなかったんじゃないですか？
うん。
なんかちっちゃい2ちゃん的、街 BBS って言って地域ごとのローカルの話しようって言って立ち上げたやつがいるんですよね、双葉的な。
うん、多分。あ、でも今スマホで見てるんですけど、
はい、
結構なんか見やすいですよ、スマホで見ると。
え、爆災が？
うん。
いや、わかるよ。なんか、そのブラウザで、ブラウザで一生懸命アプリ感出してません？
で、出してる。
じゃあなんでアプリ出さへんのとかって思うけど。
これが狙いなんじゃない？
審査通らんとかかな。
通らないんじゃない？
公序良俗
だって、もろ風俗とかって書いてるもん、R18 とか。
ああ、なるほどな。
カテゴリーに。
風俗の宣伝で始めたとかってわけでもないですよね、これは。悪口言ってるもんな。
だって、カテゴリーが広いもん。ニュース速報でしょ？
うん。
災害、ニュース、政治、経済、公務員だよ。
はい。
社会、スポーツ、雑談、お水、バー、ガールズバー。
はい。
ホスト、風俗、メンズ、回春、マッサージ、出会い系、同性愛、クラブ、ディスコ、サークル、ママ、育児、グルメ、飲食、釣り、寮、
あの
不良、族、美容、ヘアーサロン、エステ、恋愛、
まあ、
芸能、ネットサービス、趣味、ゲーム、ギャンブル、もうすっごいのよ。
でも、2ちゃんもそういうカテゴリーめっちゃあったじゃないですか。
うん。
で、爆災って、なんかそれが、それぞれ流行ってるのかどうかもよくわかんないっていう。なんかひたすらわからない感じが。なんか、黎明期のインターネット集がすごいですよね。
すごい。今見る？沖縄の最新書き込み一覧の1位。
はい。
キチガイナイチャー、イコールガイチャーでいいよねって。もうひどくない？これ、もう。
だから、そういうのって、昨今すぐ問題になって、あんまり長くは活躍できないじゃないですか、そういう痛い書き込みとかのコミュニケーションって。うんうん、
第2位が誰かエッチしたい女いないば？
うんうんうんうん。
死ねばいいのに、本当に。
便所の書き込みってよく2チャンネルとかって言われたけど、
うん、
真の便所の書き込みですよね。
マジで。
なんなんやろなぁ。なんか一生これ、問題にならないレベルで盛り上がってるっていう。
うん。
絶妙っちゃ絶妙っすわな。ほんまに僕、謎よ。誰か、爆災に詳しい人とかっていんのかな？何ぼ調べても分かんないんですよね、ネット上での情報では。
教えてほしいですね、誰か詳しい人。
爆災のなんか解説サイトとかそういうのもないし、ウィキペディアとかも存在しないですよね、爆災って確か。
マジ？
え、爆災、ウィキペディアの項目に爆災ってことある？ 2 ちゃんとかはあるじゃないですか、全然。
うん。
にちゃんとはみたいな。爆災を解説した人っている？僕は見つけられなかったんですけどね。ざっと検索とかして爆災に詳しい人とかっているかなと思って。なんかただただそこにあるって怖くない？
怖い。
ほんまにただただあるんですよ、爆災って。
謎ですな。
双葉とかそういうのやったら、ある程度、なんか解説するやつとかっているじゃないですか。
うん。
歴史とか。
昔からあるしね。
うん。爆災が何なのっていう。心底、便所の書き込みやと思ったら、でも一時期僕、爆災重宝してた時がありまして。
うん。
それなんで重宝してたと思います？
え、本当の地元の声が聞けるみたいな。
いやいや、そんなんではなくて、バーチャファイター、ファイナルショーダウンやってたんですよ。
うん。
カードを作って。
はい。
で、バーチャファイター、ファイナルショーダウンの、攻略サイトってめっちゃなかったんですよ。
うん。
調べたのに。高嵐のコンボとかが、教えてほしくて。
うん。
バーッと調べてたのに、なんかろくなサイトがなくて。で、2チャンネルにも、バーチャファイター、ファイナルショーダウンの、てちゃん何シコシコ言ってんの？
え、何でシコシコ言ってるって。
いや、シコシコって言い出したから、急に。
え、何も言ってないけど、怖っ。
え、嘘だな。
何も言ってない、聞いてたんだけど。
いや、てちゃん15フレームぐらいで、いきなり熟睡し始めたと思って、めっちゃ怖かった。なんかの病気かなと思って。
死んで。
いや、バーチャファイターファイナルショーダウンの攻略とか話してるスレッドとか、どういうわけか2ちゃんとかって全くなくて。
うん。
で、検索してたどり着いたんが、生きてる攻略スレッドって爆災やったんですよ。
はぁ。
だから爆災のやつだけ。
爆災には書いてたんだ。
そう、爆災のやつだけがファイナルショーダウンやってて。
うん。
なんでって思った。
なんでだろうね。
高嵐スレとかのキャラごとのスレとかあって、
うん。
ちゃんとコンボとかなんかやり方とか書いてあって、2チャンネルはなんかもうないゲームぐらいの扱いやった。客層ってやつかな。
客層だろうな。
バーチャファイターやるようなやつは、みたいな。
爆災。
オラついてる。
オラついてるから爆災。
いやー、ほんまね。お風呂の王子にしても何にしても、なかなか、世の中、わからんことが。
世の中わからんことだらけよ。
わかんなくなってきましたね。映画の話はいよいよ満を持してするんです。
はい。
それとも
2本ありますよ。
え、パチンコと貧困の話は？
え、もう映画の話一生できなくない？
パチンコの貧困の話とか、オタクブルーとか
の。あ、オタクブルー、キモータブルー。
キモータブルーとかの話は。
キモータブルーの話しましょうよ。だってもう時間ないでしょ？
いや、別にないことないですけど。
何分ぐらいある？
え、別に4、50分ぐらいあるんちゃう？
多くない？逆に。
前半が控えめな分あるじゃないですか。
いや、同じぐらいにしようよ、前半と後半は。ちょっと逆に多いなと思ったもん、4、50分。
あとなんか。
ツイッターとかも読まないと。
あと、てっちゃんさんがね。
うん、映画2本見てきたんですよ。
うん、うん、うん。
新作映画を。
はい。
ぜひとも語りたいなとは思ってるんですけど。
何と何を見てきたんでしょうかね。
ダウンサイズ。
え、聞いたことない。え、どんな映画？
あのね。
はい。
博士がね。
はい。
実験が成功だって言って。
ほうほう。
いや、ほうってなるわけよ。
ほうほう。
で、ある学会の発表になるわけね。
ほうほうほう。
そして、私たちは人類を救う、すっごい発明しましたって。
7、8分の1ぐらいにして、なんか。あの資源を有効活用しようみたいな。
なんで見てきたかのように言うの。
いや、なんか、そういうのありましたよ、昔の SF で。
で、それで、
はい。
じゃあ、説明しましょうって言って、小さくなった博士が出てきて、
はい。
成功しました、みたいな。
はいはいはいはい。
で、もう小っちゃくなった人たちいっぱいいますって。
うんうんうんうん。30
人ぐらい出てくるんですよ、小っちゃい人が。
はいはいはいはい。
で、子供まで生まれましたって。
はい。
で、もう小さなコロニーで暮らしてると。
でかくはなれんの？なれないの？もう。
なれない、なれない。
うわはぁ。
で、10年後みたいな。
え、なんか怖くない？
で、そしたら、ダウンサイズっていうのがもう、ちょっとしたブームになってて、
はい、
ブームっていうか社会問題になってんのよ、ダウンサイズ自体が。
はい、
あの、小さくなったら、
はい、
すげえいいよって。
うんうん、
だって、今の自分が持ってるお金が、
はい、
10分の1ぐらいになるんだぜって。
え？
あ、だから倍になる。
ほうほうほう。
だからダウンサイズした方がいいぜって悩んでる。
省エネ、省エネ英語。
省エネ、省エネ。
うん。
環境問題もって。
はい。
で、主演マッドデーモンね。
ああ、またか。
俺が大好きな。
なんか最近、SF の人になってますね。
なってる。で、マッドデーモンは、
はい。博士の。
あの、マッドデーモン奥さんと新しいお家買いたいけど、
はい。はい、
あの、なかなかローンの審査が降りないのよ。
はいはいはい、はい。
実家暮らしで。はい、で、そしたら、同窓会で、
はい。
久しぶりに会った友達がちっちゃくなって参加してるのね。で、ちっちゃくなったらどうなんだいって聞いたら、いろいろ生活、最高だよって。もうセレブのような生活さって、現実世界っていうか、あの、大きかった時代には戻れないみたいな。
はあ、でもなんか怖いな。
マジかって、うん。で、小さくなるとどういう家に住んでるんだって、もう超大豪邸なのよね。ちっちゃいけど家は。
まあ、ちっちゃい土地があったら広大な土地にな
る、ね。そうそう、ね。じゃあ、試しに話でも聞いていくかって夫婦で行くわけ。
はい。
レジャーランドに。
はい。
そして、いろいろ保険の外交みたいなおばちゃんに、はい、あなたたち良かったですねって。
うん。
なかなかいい暮らしができますよ、みたいな、
うんうんうん。
で、今の資産ですと、まあ大体5億から10億ぐらいレジャーランドで持てますね、って。
うんうん、
ええー、って、
うんうんうん。
で、家はどのランクにしますかみたいな。もう、ハリウッドセレブが住むような超大豪邸に住めるわけ。
はいはいはい。
まあ、今まで貧乏とは言えんけど、そんないい家ではないかったのに。
模型サイズみたいな。
そう。だから、資産が、
はい。
全部、あそこの世界ではもう、だから、普通の暮らししている人が超金持ちになれると。
肉一切れが、もう一生食えないみたいな肉になりますもんね。
そうそうそうそうそうそう。で、
缶ビールがなんかあの、ビール工場のタンクぐらいになりますよね。
タンクぐらいな。飲みきれないよってなる、うん。とってもレッチーなってなる。で、マッドデーモンと奥さんは悩むけど、
はい。
なるかって。いい暮らしになるしって。
いや、でも罠がある気がする。
で、あの、バスとか乗ると、はい、ちっちゃい人が乗るようなバスが真ん中にある、あの、椅子があったりするのよ。
はいはい、はい。
模型みたいな、プラモデル入れる模型みたいなところで。はい、あなたたちも小さくなりに行くなーって小さい人が言うのね。
うんうんうん、
あの、メガホンとか持って。
はい、
声が小さいから。ああ、はい、うん、検討中ですって。なった方がいいわよって、おばさんが。最高よって。で、だんだん、で、お別れ会とかするわけ。
あ、大きいからだとお別れ。
あ、友達とかと会えなくなるから、両親や。
いや、ボーンって潰されそうじゃないですか、小さくなったらね。
ねえ、ね。で、
うん、
最後の親友夫婦と飲んでると、
はい、
絡んできたおじさんが、
はい、
お前ら小さいのに税金は全然払わねえし、払わねえのに、小さいからって、
はい、
選挙権は持ってんのかよって、
うんうんうん。
納得いかねえぞ、こら、みたいな感じで絡んだりするのよね、
はい。
なんかちょっとドラマが生まれそうじゃないですか。
はい、
うん、あんまりよく思ってない奴らがいるみたいな。
なんか、立ち込めてきますね。気なくさいものが、
うん。
うん。
で、いよいよ小さくなりますと。
はい。
22万分の1で死にますって。
え？
小さくなるときに説明されるわけね。
え、亡くなる可能性もあんねや。
があるって、22万分の1で。で、いいですかそれでも、みたいな。
なんか22万分の1って言われたら、明日死ぬ、なんか普通にやってて死ぬ確率と同じぐらいのような気はせんでもないけど。
ないけど。
なんか言われたらなんか、えー、ってなります。
なるよね。まあまあ、もう大丈夫です、みたいな。
はい。
では、こちらにサインしてくださいみたいな感じで。
はい。
で、マトデーモンが、
はい。
眉毛と髪の毛全剃りされるのよ。
え、それは、そんなん必要ないな。
必要必要。 脳面になるのね。で、体中の毛という毛も全部剃られるわけ。
え、なんでわかんないの？
わかんない。とりあえず。はい、で、干潮もされるの。で、その後、はい、眠らされて、
はい、
あの、歯の中にある、銀歯とか金歯とか全部取るわけ。
ああ、まあ、それはちっちゃくならんもんね。
ならないみたいで。で、うん、なんか人工関節の人とかは小さくなれないんだって。
あ、そうか。体小さくなっても、うんこは小さくならへんから。
うん。
うんこで破裂するかもしれん。
そうそうそう。だから、
あ、なるほど。
歯とかいっぱい取られる人がいっぱいいるわけよ。血だらけなのよ。
あ、なるほど。なんか、リアルを突き詰めるとちょっと怖いですね。
で、はい、この後電子レンジみたいなところにみんな眠らされて入れられるわけね。
はい。うん、
で、チーンってやったら、
はい、
めっちゃちっちゃくなってるわけよ。10センチいかないぐらい。
はい。
あ、面白いわけ？
面白いな。
面白いわけよ、その見た目が。で、なんか、
8分の1どころじゃないのか。
ちっちゃいゴミ取りみたいなので、さっさって看護婦さんに入れられて、
はい。
そのシーンだけども面白いんだけど、で、ガラガラガラって運ばれるのね。
昔あったよな、こういう映画、あの、白黒かなんかで。
で、はい、運ばれた後に、
はい、
今度はまた、ちっちゃい歯医者さん、ちっちゃいんだろうね、多分もう。歯医者が今度、抜いた銀歯とか全部入れていくわけ。
ああ。ミニチュア版にしたやつ。
そうそうそうそうそう。そう、
うんこもセットしてくれんの？
うんこはセットしないでしょ、わざわざ。で、張って窓デーモンが目が覚めると、
はい。
まず自分のチンチン確認するわけよ。
はい。うん。
あ、よかったって。サイズは変わってないって、みたいな。で、看護婦さんが来て、お目覚めって。
はい。うん。
で、もう小さくなってるのって、うふふって笑うわけ。
はい。
窓デーモンが聞いて、はい、お腹空いたでしょって言ったら、
はい、はい。
ボンってめっちゃでかいクラッカー出すわけ。
はい。
これが通常サイズだけどめっちゃでかいわけ。
うんうんうん。
これ食べなさいみたいな。これ絶対受けるのよねとか言って、はい、初めての人だって、
はい。
で、あの、妻はって一緒に受けたはずだけどって。
はい、
奥さんの名前確認する。うん、ちょっと到着が遅れてるみたいねって。
うん。
で、奥さんから電話よって言ったら、
はい。
あ、どうなんだ、俺はもう小さくなったみたいだぞって、はい、そっちはって言ったら、あなた許してって。
はい。
うん、どうしたんだ、言ってたらわからんじゃらんって。
うん。
どうしたんだよって言ったら、お願い許してって。怖かったのーみたいな。え、一体何がって思ったら、
うん、
奥さん空港にいるんですよ。
はぁ、
あ。あの、片眉剃り落として、あの、スキンヘッドで。
はい。
あのねって、うん、スキンヘッドになって片眉剃り落とされた瞬間、怖くなっちゃったって。
うん、うん、うん。
だから帰ってきちゃったのって。
うん、うん。
はって。俺、うん、お前のために小さくなろうって言って、あなた許してガチャみたいな。ふざけんなよって。うわーみたいな。
うん、うん。
あの、マッドデーモン特有の怒り演技。
はい。
最高。で、マッドデーモンは一人、
はい。
ツルピカのまま、
はい。
あの、クーマに乗って、
はい。
これはいいところだよ、慣れればレジャーランドもって。
うんうん。
めちゃくちゃすごい豪邸に、
はい。
案内されるんですよ。これお前の家なって、はい、最高だなって。
はい。うん。
で、一人ポツンって。すっごいんですよ、中の内装も。
はい。
王様が住んでたみたいな、貴族の家みたいな感じ。
うんうん。
一人でテレビ見て、一人で酒飲んで。
はい。
一年後みたいな。
いや、小さくなると、なんちゅうか無力になるから不安ですよね。
そう。
あの、どっちかって巨人になりたかったのにね。
ね。で、一年後経ったら髪の毛とかも生えてるんですけど、はい、マッドデーモン、結構冴えない中年の設定なのね。
はい。うん。
だから腹とか出てんのよ。いい感じで。
はい。はい、うん。
で、コールセンターで働いてて。
はい。
で、奥さんも別れたから。
はい。
シングルマザーの女の人とちょっといい感じなのね。
はい。
で、ディナーやってて。
はい。
そしたら、上からドンちゃん騒ぎが聞こえるわけよ。
はい。
そしたら、また上のやつだよって。あの、マンションに引っ越したみたいだよ。
うん。
まあ、さすがに広すぎるからね。
うん、うん。
あの、静かにしてくれないかって言ったら上の階の人が出てきて、
はい。
まあ、良き隣人だから言うけど、
はい。
一緒に騒ごうぜって。
うんうんうん。
いや、やめてくれ。あの、今ディナー中なんだ。そうか、すまない。じゃあ、もう少し小さくするよって。でも、ちょっと読んだだけなんだよね、みたいな。なんか、 嫌な感じのチャラチャラしたおじさんなのね。
はい。
で、シングルマザーに別れ際にチューってしたら、
はい。
でも私たちそういう関係になるの早いと思うのって言われて、もうじゃあもういいってプンってマトデーモン切れて、
はい。
帰れみたいな。
うん。
で、パーティーに行くのよ、上の階に。
はい。
そしたら、みんな来てくれたぞって、上の階、マッドデーモンの部屋と違ってめっちゃ広いのね。
うんうんうん。
なんか、すっごい作りになってて、プールとかあんのよ。あと、ディスコみたいな、クラブみたいなところもあって。
はい。
で、すっごい人のセレブの数がいて。
はい。
で、お前もよく来てくれたな、楽しめよって、俺はなんかお前のことが気に入ったよって、隣人が。
はい。
で、イエーイって楽しんでたら、めちゃくちゃ可愛い姉ちゃんが、
はい、
あなたかっこいいわね、みたいな。
は
あ、そしたら、おっぱいから、
はい、
多分、麻薬だろうね。
はい、
これ、決めれるブツみたいなのをベロの上に乗せるわけよ。
はい、
で、でーってやったら、あ、ごめん、俺アレルギー持ちなんだって、マトデーモンが。うん、そしたら、ふーんって、帰っていこう、行こうとするわけ。
うん、
で、肩をガッて掴んで、
うん、
やる、わかった、わかった、やるよって。
うん、
で、濃厚でエッチな血をして、マッドデーモン役を決めるのよ。
はい。
もうそっからもう超楽しい人になって、
はい。
ニコニコって、ニーターって笑いながらパーティー会場歩き回るのね。
はい。
で、よくわからん人たちの前に、会話に、スーって混ざって、ニーターって笑って、
はい。
俺靴脱いちゃうとか言うわけ。
うん。
で、靴脱いで、踊り明かすのよ。
はい。
っていう映画。
いやいやいやいや。いや、なんか怖い陰謀とかは？
そうそうそう、怖い陰謀とかあんのかなって思って起きたら、
はい。
金持ちが昨日は楽しかったみたいだなって。
はい。
小さくなってよかったよ、みたいな。
はい。
なんで俺がこんなに金持ちかって言えば、
はい。
弟がいるんだって。弟はまだでかいままなんだけど、
はい。
例えば今俺が吸ってる葉巻あるだろって。
はい。
これを輸入してきてもらってるって小さい世界に。
はい。
で、それをばらして小さい葉巻作ってるって。
うん、うん、うん。
で、その小さい葉巻1ドルで売ってると。
うん。
そういうことやってるんだって俺は。
うん。
まあだから成金で金持ちだけど、
はい。
楽しいよねって。
うん。
とっても楽しんでるって小さくなれてよかったよって。で、そっかーってマトデーモンは小さくなったもんだけど、
はい。
いつもハウスキーパーの人が掃除に来るのね、パーティーの後に。
はい。はい、
そしたら一人歩き方がおかしい女の人がいるわけよ。
はい。
ベトナム人の。
はい。
あれ？彼女見たことあるぞ、みたいな。
うん。
そしたら、マッドデーモンが以前見たニュースに出てきた、
はい。
ベトナム人の反政府組織活動をしてた女の人だわけよ。
はい。
あ、君あれじゃんって有名な社会活動家のって。
うん。
みたいな感じで、そっから、ドラマが生まれていくんですよ、ものすごい。
想像つかないですね。
想像つかないし、うん、俺もずーっと見る前は、
はい、
なんか、大きい人たちが、小さい人たちを妬むっていうか、欲を持ってなくて、
はい、
攻め込んでくるとか、
支配されるのかなって。
とか、実はこの小さくなって計画があって、
うん、
みたいなって思いがちじゃん。
というか、なんかその、いいよいいよって言われてやったけど、なんか、ものすごい搾取されるとかあんのかな？
そうそうそう、実は働かされてるみたいな感じの映画と思ったら、
うん、
全く違う映画だった。
だってでかい人に逆らえないですからね、絶対に。
うん。
小さくなっちゃ
った。
うん。
もうでかい人一切出ません。
あ、そうなん？
うん。
ほー。
でかい人一切出ないし、
うん。
小さくなっても貧乏な人は貧乏のままっていう絶望の映画だし。
ほー。
そのベトナム人のハウスキーパーのところに、行くわけよ。
はい、
足直せとか言われて、まあいろいろちょっとドラマがあって、うん、で、バス乗って行くんだけど、
うん、
マッドデーモンたちが住んでるところは、基本的に白人が住んでて、
はい、
すっげー都会なんだけど、バスがトンネル抜けた先は、
はい、
めちゃくちゃでかい団地みたいなのがあって、
はい、
3つぐらい、
うん。
で、砂だらけで周り。だから国境を越えたみたいな感じな書かれ方すんのよ、
うん。
で、中に入ったらめっちゃ中の人めっちゃ貧乏って感じで。メキシコみたいな、東南アジアの貧乏みたいな感じ。
だから
団地の中は。
結局小さくなっ って思ったのが、
うん。
その資源の総量が足りないから貧富の差が生まれるんではなく、
うん。
ただただ貧富の差が生まれるっていうのが分かるっていう。
そうそうそうそうそう。
結局誰かが独り占めするだけなんやっていう。
うん。
与えられるものと与えられないものがいるだけの話っていう。
そう。で、このベトナム人の女優の人、はい、すっごいいい演技するし。
ほう。
だから反政府組織活動やったから、
はい。
小さくさせられたんですよ。もう小さくなったら反政府組織活動できないからね。
できないですね。
で、片足ないし。
はい。
義足だし、みたいなところで。
は
ぁ。マッドデーモンがこの人の関わること、ようになって。
はい。
いろいろ変わっていくんですね。
はい。
変わっていくことによって。
はい。
愛を知る映画になりました。
愛の映画なのこれは。
愛の映画だった、これ。実は。で、見終わった後に。
インターステラーみたいなもんか。
そうそうそう、なんか思ってた映画と全く違ったけど、
うん、
っていうかこれ小さくなる必要なくないと思ったぐらい。
うん、うん、うん。
うん。思ったけど、
はい。
なんか結構、ジーンと来た。
これなんか、えらい、こう、前から言ってる葉っぱで囲まれた、受賞みたいなの多いですね。
うん。でも、
はい。
めっちゃ評価悪い。
え、そうなの？
めっちゃ評価悪い。
だって草に囲まれたマークいっぱいついてましたよ、ポスター。今、検索してみたら、う
ん。で、ダウンサイズ見た後、ベトナム人の女優知りたいなと思って、すごかったんですよ、演技が。
は
い、
うん。
そしたら、ダウンサイズ、星2つみたいなとか、ダウンサイズ期待外れとか。
お
なかなかね、なかなか最後の選択とかもね、
うん、
結構怖かったりするんですよ。
てっちゃけは面白かったんでしょ？
うん、俺は面白かった。
え、これって
自分に素直に行きたい。
素直にな、あれって。
うん。
これっててっちゃけ、映画館で
見た。映画館で。
やってんの今これ。
もう終わりましたね。
あ。
沖縄ではね。
ああ。
内地ではまだやってるところもあるかも。
なんか、ネットフリックスとかで、とか、アマゾンプライムとかで、これから見れる感じなんですかね。
多分やりそう、マッドデーモンだし。
うん。
てか、マッドデーモン、ほれ、万里の長城の映画では中国人の体さ、
グレートウォール。
グレートウォールでは、次はベトナム人かって、アジア人に絡むなよくみたい。
ああ。まあ、でも今、ほら、ブラックパンサーもそうやし、こう、多国籍じゃないですか。
うん、
映画のテーマが、
うん。
白人以外に目向けていこうみたいなの方が売れるっていうご時世になってきてません？
うん。
だから重要なんでしょうな。だってグレートウォールでも中国と合作みたいなやつでしょ？
うん。
このマーケットがやっぱりもう白人に絞ってやってる時代じゃないんですよっていう。
なるほどね。
ことじゃないですか。
なんか世間の評価悪いみたいだけど、俺はすごく面白かった。
いいよ、世間の評価とか。
マッドデーモンが面白かった。
だって、てっちゃん以上にマッドデーモンを理解してる人間って、この世にいないわけじゃないですか。
言い方？だからダウンサイズね。
はい。
騙されたと思ってちょっと見てみてほしいな。
マッドデーモンの気持ちがわかるおじになってるでしょ、今。
うん、なってる、なってる。
マッドデーモンがこんなん言ってるよーマットデーモンがこういうこと言いたいんだよ。
マットデーモンはね、優しいやつなんですよ。はい、
うん、
中では、
うん。
だけど、隣人に言われるわけですよ。す、は、べ、い、てに挫折する男だからな。
すべてに挫折する男。すべてに。という意味でマットデーモンと名付けよう。
それかっこいいな。
うん。
で、もう一本。
はい。
時間あります？
いや、ありますよ。何？
ね。
はい。
浜辺でね、
はい、
ジョギングしてるとね、
はい、
奇妙な箱が見つかるんですよ。
おうおうおう
何一本箱って砂どけると、
はい、
ジュマンジって。
ジュマンジ
で、家に帰って見るわけですよ、青年が。
はい。
ガパって開けて。
はい。もうジュマンジが始まる
よ。なんだよ、ボードゲームかよって。時代は1996年ですよ。
ああ、はいはいはい。
ボードゲームかこんなん今時やらねえよって言ってガーンって置いて。
まあそうですよね。
プレステやるん、プレステみたいなゲームやるんですよ。
はい。まあそれもう古臭いんでしょもう。
うん。で、それで、
はい。
眠ってると、
はい。
自慢児が多分、箱がね、
はい。
悔しいよーって、
はい。
とっても悔しいよーって緑に光るんですよ。
はい。
で、起きて、なんか光ってなかったかみたいな。
はい。
で、箱開けたら、ジュマンジってカセットが入ってるんですよ、ゲームの。
ボードゲームが、
そう。
ロムになったの。
ロムになった。だから、ジュマンジが、
はい。
ビデオゲームに撮られてとっても悔しいよって。だから、ゲームになったんですよね。
でも残念ながら、プレステやったら CD ロムなんで入らないよって。
いや、プレステではなくて、なんか古いゲーム機ですよ。なんかよく見たこともない。
まあでも。
で、それ、まあまあ、でも、自慢字って書かれてて。
ロムカートリッジなのね、それは。
そうそうそうそう、はい、ファミコンみたいな。
ああ。
で、なんか気になるじゃないですか。さすがにボードゲームがファミコンになってて。
はい。
で、ガチャって刺したら緑色の光がパーってなるんですよ。
はい。
で、2017年。
だと、現代に。
そう。
おう。
で、オタクの、
はい。
少年が家でスト5やってるんですよ。
はい、あ、そうなの。
うん、ちゃんとスト5やってるんですよ。竜使ってザンギと戦ってるんですよ。
はい。
で、黒人のフットボール部のイケイケ系の元友人みたいなやつにレポートとか頼まれてるんですね。
はい。
で、レポートとか仕上げて渡して、高校生ですね。
はい。
で、黒人青年はでかいんですよ。アメフトやってるぐらい。
はい。はい、
で、オタは。で、もう一人の女の子は、
はい。
場面が変わって、めっちゃインスタとかに載せまくる、今でいうキラキラ系ギャル女子みたいな感じなんですよ。
ああ、今っぽいですね。
うん。授業のテスト中とかにあの友達と電話とかしてて。
20年前にロムカートリッジを挿入してしまったやつ、どうなってしまったん
で、
はい。
で、それでもう一人の女の子は、
はい。
あの、体育の授業中に体育とかやりたくないって、体育教師なんかなりたくないよ、私は学者になりたいのよみたいな、プンプンみたいな、
うん、
聞き分けのない女の子なのね、
はい、
で全員でそのレポートの偽装がバレたりして、
はい、
あの居残り命じられるのよ、
はい、
4人、
はい、
で居残り先が、
うん、
なんかこの倉庫パソコン部屋にしたいから片付けろみたいな、
はい、
で適当にやってたら、なんかビデオゲーム見つけるわけよ。
はい。
で、ジュマンジって書かれてるぞって。
はい。
で、暇だからやってみるかみたいな4人で。
うん。
そしたら、どんどこどんどこどんどこってな、あの音楽が流れてきて。
はい。
あ、まずその前にキャラクター設定みたいなのがあるのね。
うん。
で、学者とか、
はい。
地図博士みたいなのとか、みんな適当にキャラ選ぶわけ
よ。はい。
そしたら、ピャーって緑色の光が光って、ゲームの中に吸い込まれていくわけよ。
はい。
で、はぁ、あ、はぁ、あ、って気づいたら、
はい。
ロック様がいるんですよ。
ほう、ほう。
で、頭触ってハゲてる、うん、上腕二頭筋見て、めっちゃ筋肉やべえみたいな。
はい。
で、もう一人落ちてきて、今度は、あの、ヒゲモジャのデブメガネ。
はい。
で、今度は身長が低い黒人。
はい。
で、今度は、めちゃくちゃスタイルが良くて、めちゃくちゃ強そうで可愛い美人な女の子。
はい。
実はゲームの中に取り込まれて、
はい。
各キャラクターになってしまってるんですね。
おー。
で、左腕に、
はい。
3本の黒いタトゥーがあるんですけど、
はい。
これが3つのライフなんですよ。
ああ。
で、左胸ボンと押したら、
はい。
キャラクター説明みたいなのが画面に出てきて、空中に、
はい。
特技のスキルと弱点とかが書いてるんです。
はい。
ロック様の特技は、
はい、
力持ちだし、
はい、
勇敢だし、スピードが速いと、
はい。
で、弱点なし。
強キャラやんか。
あと、スキルに決め顔ってあるんですよ。
ああ
で、小さい黒人の方は、
はい、
あの、特技は動物学者。
はい、
動物に詳しいって、
はい
で。武器を運ぶが得意って。
はい、
弱点ケーキ。
おーケーキ？
ケーキ。
なんかあんまり問題になりそうにないですね。
なりそうにないでしょ
う、うん。
で、ヒゲモジャのメガネは、デブは、
はい、
あの、特技は地図能力みたいな。
はい、
地形に詳しいとか、
はい。
で、弱点は、
はい、
なんだったかな、持久力がない。
ああ、まあ、大柄感ありますね。
うん。で、セクシー女優は、
はい、
特技は武術、空手、ダンスとか。
なんか強いやん。
そう、強い設定なのよ。いや、はい、見た目もめっちゃ強そうなの
よ、うん。
キャミーみたいな感じで。
はい。
で、弱点、毒。
誰だって死ぬやろ、毒は。
で、主人公オタクだから、
はい、
これはゲームに取り込まれたんだって。
え、主人公がロックになってんの？
そう。
ほー。
で、でっかいアメフトの黒人がちっちゃい黒人になってる。
ほ
ー。で、インスタでキラキラで、ギャルで可愛い女子は、
はい。
ヒゲモジャメガネになってる。
ほー。
のおじさん。
大柄。
で、体育教師バカにした、
はい。
勉強しか目がないみたいな女の子は、はい、超美人な、
はい。
セクシー戦闘女みたいなになってて。
ほほかなり、本来の自分とはかけ離れた。
かけ離れてる自分になってて、
はい。
で、おい、お前ら、乗れって車が来るんですよ。
はい。
で、博士って、いろいろ、ゲーム内の名前があるのね。
はい。
そしたら、こいつは NPC キャラで同じことしか喋らんわけ。
ああ。
で、ジュマンジーの世界で、
はい。
宝石が盗まれたって、これはジャガーの像の目で、はい、目に入ってる宝石で、なんつーの？キャラクターが盗んでこの世界を好きなものにしようとしてるんだよって。
世界を救え的な？
そうそうそう、ジュマンジの世界を救ってくれって。
はい。
で、この宝石を元の場所に戻してくれ。
はい。
みたいな感じでお願いされて、
うん、
ゲームクリアを目指そうとする。
なんかスゴロクからだいぶ進化しましたね。
しましたね。まあ、ジュマンジボードゲームやってもらえないと思ったんでしょうね。でもね、これね。
はい。
続編なんですよ。
いや、まあ、そらそうですよね。
だって、1995年に、
はい。
終わったジュマンジのラストって、
はい。
浜辺にジュマンジの箱ありましたよね。
え、そんな終わり方でしたっけ？もう正直、ジュマンジの落ちとか覚えてないんですよ。
最後、ね、最後川に流したんですよ、ジュマンジ。
あ、そうでした？
うん。
はぁ
で、ジュマンジのラスト、
はい。
なんか、子供が見つけるんですよ、箱。
ああ。
なんか箱あるって言ったら、どんどこどんどこどんどこみたいな。ジュマンジの音楽。
もう映画館で見ていないっすよ、僕、ジュマンジって。
僕、ジュマンジ結構しつこく見てるんで。
え、でも、ほら、肝心の、おじさん、自殺してしまいましたやん。
はい。かなちんね。
でも、あのおじさんは、前のジュマンジのさらに数十年前、行っちゃっ、冒険に行った人でしたっけあれは。ね、
うん。
で、元の世界に戻ったんですよね、確か。昔の世界に。そうそうそうそう、子供の世界に。
戻って、覆者で成功した。
うん。
で、ジャングルに行ってたじゃないですか。
あ、行ってた。
あのジャングルに行くんですよ。
あ、そうなん？あ、同じ世界観？
同じ世界観。
ほー。ほ
ー。伏線っていうか、前の、主人公の名前とかも出るからね。
あ、ほんまに。
うん。は
ぁ。
てか前の主人公が住んでた家とか出るから。
あ、ロビン・ウィリアムス。そうそうそう。
そうそう。ジャングルで住んでた家とか。
ロビン・ウィリアムスは、ジュマンジの中でおじさんになってしまうんですよね。
うん。
おー。
これがね。
はい。
めちゃんこ面白かった。もうめっちゃ、俺映画館で久々に声出して笑ったもん。ブーって吹き出してしまった。
前のジュマンジって、
うん、
面白さ的には正直微妙なものやったじゃないですか。面白いんですけど。
めっちゃ面白い俺は。
いや、面白いんですけど。
まあまあ、見たのが小中学生だから、ね。
みんなが手放しでこの映画最高とかっていうやつじゃなかったじゃないですか。まあなんかそこそこ面白かったな、みたいな。いや、なんか予告編で見た期待感に対しては、まあ、こんなもんかっていう。
だって、でっかい虫とか出るんだよ。
虫なんか出たっけ？
出た。
覚えてない
よ。でしょ？見て、自慢自慢か。もう手放して褒めるぐらい面白いから。
スーパーマリオ面白いんですよ。
うん。
地下帝国の女神っていうやつ。
あれこそ世間では手放しで褒められない系でしょ。
いやけど、いや僕も面白いって言うけど。
うん。
そんなむっちゃくちゃ面白い、好きのない映画とかじゃないんですよ。好きだらけなんですよ。
うん。
だからジュマンジの面白さってそういう感じっていう記憶がある。面白いは面白いけど、なんかその褒められる映画じゃないわなっていう。
マジ？
まあぐらいかなっていう。
俺の中でも90点台以上なんで。
プレデターとかに
映画に点数をつけるとしたら。
プレデターとかにかなわんかなっていう。
かなわんな。
うん、ダイハードとか。
でも今回のね、
はい、
ジュマンジー。
前作より面白いの？
前作より面白い。
この前作より面白い続編っていうか最近
普通やな。スターウォーズの売り上げ抜いてるからね。
はい、ちょっと待って、スターウォーズの売り上げって、ブラックパンサーが。
最後の時代あるじゃないですか。
ブラックパンサーが抜きましたみたいなこと言ってませんでしたっけ？
最後のジェダイ、あ、これ去年の映画なんですよ。
はい。うん。
で、日本公開今なんですけど、
はい、
最後のジェダイやってる時に、
はい。
ジュマンジやって、
はい。
3週目で売り上げ抜いたみたいですね。
なんでこの、月日を経て、ジュマンジなんでしょうね。
ね。
しかも面白いっていうのがよくわからんすよ、ね。
もうめっちゃ笑ったし、めっちゃ面白かった。もうとにかく。
前作おさらいしといた方がいいですかね。
ちょっとおさらいしといた方がいいな。
ほうほうほう。ていうかもう、ザ・ロックが出てる時点で反則じゃないの。
そう、めっちゃ面白いわけよ。で、ロックの中身はビビリのオタだから。
それちょっと面白いですね。
そうそうそう。だから、もうね、とにかくね、中身がね、
うん、
もともと、いけてない奴らは、ジュマンジではいけてて、
はい。
いけてる、現実でいけてる奴らは、ジュマンジの世界ではいけてない見た目なんで、はい。
ゲームならではみたいな感じですかね。
そう、もうね、もうこのギャップがもうめちゃくちゃ面白いし。
ちゅうか、ジュマンジが進化するのが笑えますね。
笑える笑える。だって遊んでもらえないよって。僕のゲームだとって。
どこでそのコンピューターゲームの世界観学んだのかって。
しかもジャングル限定っていうね。
そもそもジュマンジって何なんやって。
ゴールしたらみんなでジュマンジって言わないといけないゲーム。そうそうそう。しかも、
なんかいいこととかってあるんでしたっけあれって。
ない。
え、終わるだけゲームが。
だって、冒頭がいきなりきつかったでしょ？いきなり埋められてたじゃん、ジュマンジ。1800年代とか。
はい。
もう怯えながら。
え、ただの呪いのゲーム
みたいな。そう、呪いのゲームだったでしょ？
罰ゲームでしかないの、これは。
うん、うん。
クリアしてやっと、解放されるぐらいの話であって。
でも今回のジュマンジは、
はい。
クリアしてとっても良かった。
あ、はあ。
なんかね、うるっとくるよ。
あ、落ちとかもちょっといいの？
いい。なんかほろっとくる。
はあ。
で、ジュマンジ3もやるって、続編決定。てか予想外に超大ヒットしてるからね。もうめちゃくちゃ売れてるみたい。
いや、嬉しいんですけど、多少、ジュマンジって、もう全然覚えてない割には、
うん。
ジュマンジって妙に好きなところがあって。
うん。
気持ち的には。
うん。だって、おっさんがいきなり出てくるんですよ、いきなり。
そう。ロビン・ウィリアムスがちゅうか、子供がロビン・ウィリアムスになってるっていうだけで夢があったから。
うん。
うん。なんで今やろうと思ったんですかね。
ねえ。もう、ロック様も最高にかっこいいし。お茶目で。で、女の人もめちゃくちゃ美人でめちゃくちゃセクシーなのに中身は勉強大好き女の子だから面白いわけよ、はい、それが。
あ、キャラクターがようできてるっちゅう。
できてるで、セクシーでインスタ大好き女子はヒゲメガネもじゃもじゃおじさんだから、
はい、
チンチンとか見て興奮するわけよ。おしっこしたいんだけどって、どうしたらいいのよみたいな。とか。
じゃあ面白い要素満載なのね。
面白い要素しかない。
最近の映画どうしちゃったんですかね。ジュマンジまでが。
マジでジュマンジ面白いよ。
ジュマンジなんかほんのり面白い感じやったんですけどね、僕の中では。
まあでも、年齢層は、
うん。
アメリカの中高生向けの映画なんだろうね、多分。
でも全然面白いわけでしょ？
おー。
でも、ジュマンジはあれ、そもそも、前のやつが誰向けやったんですかね。
え？ ロビンは、ウリ・ウィリアムズ向け。
ロビン・ウィリアムズに向けて作られた映画かのか、ジュマンジって。ロビン・ウィリアムズが演じてて、そうそうそう、ロビン・ウィリアムズが楽しむように作られたのか。
うん。
だから他の人が見ても、まあ、ああ、まあ、面白いんじゃないぐらいの。
ジュマンジ
予告編見た時とかって、めっちゃくちゃあれ期待したんですけどね、ジュマンジ。
いや、今回はね、期待していいよ。
ああ。
めっちゃカバとかサイとか出るから。
ザスーラって、前もカバとかサイとか出ましたやん。
出た。あのね、残機システムが面白い。
ああ、はあ、はあ、はあ、
ネトゲみたいになってて、スキルを使え、みたいな。
ああ。
だからロック様はスピードがあるとか言ってたから、はい、逃げるときとか一人だけめっちゃ早いんです。オタだから、臆病な、一、はい、人だけ速攻で逃げるんですけど、はい、置いてけぼりになるぐらい早いですよ、
ね。ああ。ザスーラとかありましたけどね。
ああ、精神的続編ね。
精神的。雑数なとかさすがに見なかったな。
いやー、めちゃくちゃもう声出して笑ったの久しぶりだなって、映画館で。
スカッとできます？
スカッと爽やかよ。
ああ。
ブフーって言ったもん、俺。
ああ、なんか、見たい気がする。
幸せな映画。
幸せなる？
ダウンサイズはいろいろ愛を知った映画だけど。
はい。
この、ジュマンジはいいね。スカッと爽やかだね。なんか、実はね、ジュマンジ見る前とっても嫌な気分だったわけよ。
マジで？
嫌な気持ちだったのよ。いろいろなことがあって、プライベートで。嫌だなって暗いなと思ってたけど、はいはい、ジュマンジ見た後はもう何にも、そのこと、今話してようやく思い出したけど。
まあ、てっちゃんも残機があると思えば。
でもな。
はい。
残機がもうないから行動できないよって言うけど、
はい。
現実でもライフは常に一個だって。
ああ。
今まで残機があったから大胆な行動が取れたけどって言
う、
う
ん、
ゲーム内で、
うん。はい。
もう一機しかないと思うから、もう怖くて俺にはできないって言ったら、うん、現実ではいつも一個だろってライフは。だから、どうやって生きるかが大事なんだって。
はあ。
深いわーってなる。
なるほど。見たいな
ー。見てほしい。
見たいよー。
もう痛快爽快。
中間もね、見たい映画がなんか複数あって、その、チャンスがなかなか、どうしようかなーっていう。ああ、なんか、ダメな人類になってきてますね。
それこそ、ジュマンジに取り込まれた方がいいっすね。
リメンバーミーも見たいんですけどね。
うん。
何見たいって言ってましたかね、僕は。
いや、まあ、とにかくジュマンジ見てください。ロック様が最高。
あ、スリービルボードは見ましたけどね。スリービルボードはかろうじて見れたんですけども、その後見たい見たいって言ったやつをいくつも取りこぼしてる気がせんでもない。
うん。
グレイテストショーマンとかも見ようかなとかって思ったんですけども、もう、終わってんのかな？やばいっすね。
映画って結構すぐ終わりますから
ね。そうですね。やっぱりそうなってきたらネットフリックスですね。
とかアマゾンプライムとかね。
はい。
で、アマゾンプライムとネットフリックスに合うからいいやって言って見ない。いつでも見れるし。
ひどない？ああ、ジュマンジいいっすね。
いいっすよ、ジュマンジ。マジで面白かった。
明るくなりたい人は。
うん。明るく笑いを。こんだけ直球に面白くさせる映画って、なかなかないよ。
なんか、あんまり難しいことは抜きにしてっていう。
いや、だってロック様が出てる時点で最高でしょ。
ああ、スコーピオンキング。
うん。はあ、古い。
じゃあ、ワイルドタウン英雄伝説とか？
だから、ハムナプトラ2とか。
いや、だからスコーピオンキングより、元に戻ってるやんけ。しかも敵やん。
敵ね。
はぁ。
もうね、ロック様のスキル、決め顔が最高なんですよ。
あ
ぁ。なんかセリフ言うたびに決めるんすよね。
で、使っていかんとね。
そうそうそう、スキルだからね。
せっかくのスキルやから。
で、弱点ケーキとかやばいっすからね。
それって、出てくるの、ケーキは。
そうそうそう。
絡んでくんの？
絡んでくるわけ。
ああ、想像も
つかない。NPC だから同じセリフしか言わないとかもしょっちゅうわけ。
ああ。てっちゃん、パチンコと貧困の話は
来週で。
キモータブルーは
キモータブルーね、話したかったけどね。
はい。
キモータブルーも来週でお願いします。キモータブルーはね、ダンロップと同じぐらいいいよ。
いや、ダンロップ、今んとこ、いや、もう、次のダンロップ、買おうかっていうような段階に来てますね。
あ、じゃあぜひマジックテープを。
あとね、思ったんがね。
うん。
あの、靴屋さんとかでいろんな靴をまじまじと見てたんですけど。
うん。
割とダンロップ的価格の靴って多いねって思った。
多いよね。
3800円みたいなやつって。
ああ、ああ。
なんかいろんな普通の靴メーカーのやつでもありますね、今。
あるあるある。
なんか靴安なってません？
安くなってるというか安い靴しか買えなくなってきてる。
あとダンロップも4、5000円のやつ結構多いですよね。
多いね。ダンロップ高級モデル。
だから結局ダンロップって安く買ってるわけじゃなくて、
うん。
あえて選んでるとしか言いようがないですよね。
言いようがないよね。もうこうなってくると。
うん。
だって同じ値段で、ナイキのスニーカーとか買えるしね。
ニューバランスとか。ニューバランスとかある。
アディダスの靴とかね、若者が履いてるような、今時のスニーカー。
ある。
ダンロップが若者が履いてないかと言えば履いてないけど。
はい。
はい。僕も若者じゃないので、もう、やっぱダンロップ。
そうですね。じゃあ、来週は
パチンコ
と
キモータブルー。
キモータブルーとパチンコと貧困の話楽しみにしてます。
はい。
では、皆さんさよなら。
さよなら。